僕たちの神様はエルカンターレ。
おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んで毎週この時間にお送りしている幸福の科学の番組です。91年10月の放送開始から大川隆法総裁が説かれる尽きることのない教え、仏法真理を様々な角度からお届けしています。人間の本質である心について、また人はなぜ生きるのかという人生の意味について、そして霊界の真相、宇宙の秘密、学校では教わらない大切なこと、正しい宗教的価値観をこの番組で学べます。新潟県のラジオネーム海幸さんからこんなメッセージをいただきました。人間だから嬉しい日もあれば悲しい日もあります。あえて平凡な日常を望みますが、そんな時に限って思いもよらないことが…でもこの番組天使のモーニングコールを聞いているおかげで平常心でいられることが多々あります。常日頃の罪汚れを逃れることはなかなか難しいことですが、この番組天使のモーニングコールを聞いている時間は心が洗われるようです。ありがとうございますといただいていました。本当にありがとうございます。今日の放送もまた海幸さんはじめ聞いてくださっている皆さんの心がさらに本来の輝きを取り戻して、幸福の道を歩むきっかけになれば嬉しいです。7月の天使のモーニングコールは主に慈悲をテーマにしてお届けしてきました。今日は許すという境地を目指していきます。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。女性のための人生相談室、辰野口のり子校長の熱血エール、もう大丈夫、子育て110番。これは幸福の科学出版から発刊されている雑誌 Are You Happy の人生相談のコーナーです。新聞や雑誌などに掲載されているこういった記事は興味を持って読ませていただいていますが、仲良しだった友達から無視された、上司から言われた心ない一言に傷ついた、息子の嫁が孫に会わせてくれない、などなど、総じて人間関係に関するお悩みが多いようです。中には何十年も前に受けた心の傷が月日とともに深くなり、相手を恨むまで責め続けている人もいます。本当は相手を責め続けて一番苦しいのは自分自身ではないでしょうか。相手を許せないという人へ、まずは書籍限りなく優しくあれ、幸福への道標講義の一節をお聞きいただきたいと思います。朗読の中で出てくる墓穴とはお墓の穴のことです。人を呪わば穴二つという言葉があります。他人のために墓穴を一つ掘ったはずなのに、その横にはいつの間にか自分自身の墓穴も並んでいたということです。一つ目の穴は自分が呪った相手の墓穴ですが、 もう一つの穴は自分用の墓穴であり、人を穴の中に落とし入れたら、その横に自分用の穴も開いていて、一緒に落ちてしまうということです。人を呪うとそういうことになるのです。人を呪わば穴二つ、この言葉は平安時代の陰陽師に由来すると言われています。陰陽師は時の権力者の依頼で政敵を呪詛、つまり呪い殺すことも役割の一つとしていましたが、強敵が相手だと呪い返しを受けることも覚悟しなければなりませんでした。それが転じて、人を不幸にしようとすると自分も同じような不幸に見舞われるという教訓になったそうです。この教訓が示すように、恨み心は相手を不幸にしますが、自分自身をも不幸にしているということをどうか知ってください。当事者にとって自分を害した人を許すというのはそう簡単なことではないと思います。しかし、まずは自分のために許してあげてください。大悟の法第2章には、許しについてこうも説かれています。他の人に対しても、自分は一生あの人を憎み続けようと思っていたけれども、これ以上憎み続けても自分も苦しい、もうあの人を許そうというように思うことが大事です。人を憎んでいると大抵体の調子が悪くなります。憎まれている人、憎しみを受けている人も調子が悪いのですが、憎んでいる人もやはり調子が悪いのです。ひどいことをされて苦しい思いをしたとしても、それをいつまでも恨み続けるのではなく、相手も不完全な人間なのだと思わなければいけないのです。一定の年月が経ったならば、やはり時効をかけなければいけません。そうしなければ苦しみが残りますし、人を憎んだり恨んだりする気持ちが残っている人というのは、どこか地獄的でよろしくないものがあります。時効の期間は自分で決めて結構ですから、一定の期間が過ぎた時には、もうこの辺で自分を許そう、もうこの辺であの人を許そうというように考えてください。恨み心は心の中の囚われ執着でもあります。過去の出来事に執着している限り、前に向かって進むことはできません。その執着を断ち切る一つの考え方が、時効を設けるということでした。ご聖誕祭ご法話特集会、慈悲の光に包まれての中でもお伝えしましたが、たとえ過去に自分を傷つけた人であっても、人は時の流れの中で変わることもあるかもしれません。それはその人の仏性を信じることでもあり、また 仏の慈悲の視点でもありました。幸福の科学で説かれる愛の教えでは、仏の慈悲を体現した菩薩の境地として許す愛の教えが説かれていますが、いきなり菩薩の心境にはなれなくても、まずは自分のために相手を許してあげてほしいと思います。ではここで2007年に説かれた大川隆法総裁の説法、心の成熟についてをお聞きください。
もし幸福に行きたいならね、許すということをもっと考え実践してください。人を許すということ難しいけども、これが宗教的境地なんですよ。人を許すっていうのは難しいことですよ。だけど今勉強してあと仕事で教わったことっていうのは、人を裁く方にどうしても出ますね。人を裁く、パシパシ、ダメだダメだ、どうしてもダメだダメだってこう裁いていって縛りをかけていきますね。そういう意味で人をね、どうしても肩にはめて見ようとしますね。しかしね、やっぱり努力してこれもやらなきゃ絶対に自然にはならないです。これはそういうものを、宗教的真理というものを知ってですね、ああそうなのかと。許しというのにはね、本当にこの世的にも実体的な力があるんだということを知らなければダメなんです。人間関係のギクシャクしたいろんな問題や自分の不幸の原因のほとんどはね、あなたが誰かをやっぱり憎んでいるか、憎み続けているか、怒っているかね、何か自分の不幸の原因に誰かを当てはめていることがほとんどです。過去あなたを攻撃したり、恥ずかしめたり、恥ずかしい思いさせたり、誹謗中傷したりした人はいっぱいいる、からかったりした人もいるだろう。でもそれをずっと覚えてで言い続けても幸福になれないんですよ。だから、言わない方がいいし、忘れる方がもっといいし、逆に相手のいいところの方を思い浮かべてやるぐらいの方がさらにいいですね。だからまあ、私だって会社時代なんかはもう嫌な思いなんか随分したけども、書いたものにはできるだけそういうものに触れないように、まあ、してきましたけどね。それを固定したところでいいことはないので、みんな自分を磨いてくれてたんだと、自分を磨く投資として鍛えてくれてたんだなと。だからいろいろ言われたことの一つ一つがですね、今こういう立場で皆様方をお教えすると、皆様方が伝道するときに言われる言葉、他の他人様から、ね、宗教を信じてない人、無神論、唯物論の方から皆さん方が第一声でまず言われるようなことは、私自身もそれは会社時代にも経験すでにしていることですので、だからこういう立場に立っても、そう、昔自分を傷つけたような人もたくさんいますけれども、それはみんな、自分を磨く投資になったなというふうに思います。だから皆さんを苦しめているものの中に、もし人に対する裁き、さらに憎しみ、怒り、こういうものがあったら、どうか乗り越えてください。許すっていうことは抽象的なことじゃないんです。言葉だけのことじゃないんです。抽象的なことじゃないんです。あなたが幸福になるため必要な条件なんです。これができなかったら、大勢の人間が生きていくこの世の中で、幸福に生きることはできません。だからどうかね、自分の思い通りにならない人や自分の思い通りにならない過去とかをお持ちでしょうけれども、それをね、許しということに、行為によって、どうか安らぎの世界に、安らぎの世界に入ることを願ってください。許すことによって初めてあなた方は夜ぐっすり眠れるようになります。許すことによって初めて家から外を歩いて空気がおいしくて、日の光が暖かく感じて、人々の真心が分かるようになります。
お聞きいただいた説法は、書籍ストロングマインド第3章に収められています。許せない人が実はいるという方、いかがでしたか？許すという経験を一度でもしたことがあって、その時に得られる深く温かな幸福感を知っているという方は、その境地思い出されましたか？ 人を許すことによって心の安らぎ、幸福感がよみがえってきます。この回が皆さんのこれからの幸福人生の一歩となりますように。では一曲お送りしましょう。映画呪い返し師塩子誕生挿入歌でした。作詞作曲大川隆法総裁、歌は田中弘明。呪いの時代。
今の時代が呪いの時代なんて知っていますか。自分が幸福になるよりも不幸の理由を考えて、自分を不幸にした人をやっつけて貶めて苦しめて喜ぶ人が多いのよ。なぜ嫉妬する、なぜ怒る、なぜ苦しみを与える、なぜ人の病気や怪我を心で望むか。時には人が死ぬことさえ願う。生きながらにしてそんなことを思うあなたが、生き量になっていると言われているのよ。だから心をくらっと変えなくては、あなたのあなた方の呪いの次第がいつまでも許されると思ってはいけないのよ。自分の苦しみや悩みを親や友人たちに影響して学校や塾やスポーツクラブのせいにしてはいけない。人は自分で幸福を選び取るものよ。
天使のモーニングコール、この時間は少しご案内です。Are you happy? 最新9月号をご紹介しましょう。番組の冒頭でご紹介した女性のための心の健康誌 Are you happy? 最新9月号のテーマは、ちょっと前向きになれる介護と看取り。怒りや不安に襲われがちな介護の時期に心を浮上させるための考え方のヒントを介護看取りのプロや経験者に聞いています。介護は家族同士の葛藤と向き合うきっかけになることもよくあるものです。特集では介護を通して長年葛藤があったご家族と和解し、晴れやかな気持ちで看取りができたという方々の体験談も載っています。7月30日より全国の書店でお求めいただけます。ぜひチェックしてみてください。8月3日日曜に行われる音楽祭のお知らせです。8月3日日曜、名古屋昇進館を本会場に全国海外の商社支部拠点を結んで、幸福の科学の音楽祭共感2025主なる神を愛するが開催されます。番組でもお届けしている様々な楽曲をライブで体感していただくことができます。 イベントのご予約や詳細についてはお近くの幸福の科学までお問い合わせください。プレゼントのお知らせです。今日はご法話心の成熟についてが収められた大川隆法総裁の書籍ストロングマインドを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。こちらの投稿フォームから応募できます。他に E メールの方はメッセージアットマーク天使ハイフンコールドットコム MESSAGE アットマーク TENSHI ハイフンCALL.com はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022 幸福の科学天使のモーニングコール係まで住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。今週の天使のモーニングコールはこの辺で、どうぞ皆さん素敵な週末をお過ごしください。ここまでのご案内は白倉律子でした。この番組は幸福の科学幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後幸福の科学の支部のご案内などがあります。